アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル。水曜日、
明けましておめでとうございます。2013年、始まりましたね。第1回目のミュージックトレジャー、なんかねすごい久しぶりな感じがしてますね。皆さんとこうやって交流ができるっていうのはね、すごくいつも毎週楽しみにしてるんですけども、今年も元気よくラジオをね進めていければと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。でね、2013年の僕の、抱負と言いますかね、心の中にこうずっとね持っておきたいなと思ってる言葉があります。原点回帰です。やっぱり原点をね忘れちゃいけないなっていうのがすごい最近ね、あの年末から、まあ、今にかけてね特に思ってるんですけど、音楽を始めた時のなんて言うんだろうね、そのギターを初めて持った時の感動とか、その初めて曲をね作った時の感動とか、初めてライブをした時の感動、そういうことを、まあ、思い出して、何が一番大切なのかっていうのをもう一度見つめ直したいなと、考えている今日この頃でございます。っていうのもあってね、あとはとにかくね自分をこう高めるために、成長するために素直でいたいと思っております。ですので、2013年一発目の曲はですね、僕のオリジナル曲で素直になりたいというね曲があるんですけども、これは19歳ぐらいの頃かな書いた曲で、その曲をですねぜひとも皆さんにお聴きいただければと思います。今野孝明で素直になりたい。
素直になりたいといつ
ただきましたのは今野孝明で素直になりたいでした。はい、ではですね、メッセージいただいてますので、2013年ね、1通目のメッセージをお届けしたいと思います。20歳のはるかさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。私事なのですが、今年3日に誕生日を迎え20歳になりました。おめでとうございます。今週末13日に地元の静岡へ成人式のため久しぶりに実家へ帰るので、中学や高校の同級生に会えるのが今から楽しみです。成人式の会場には託児所があるらしく、学生の私には20歳で子供を産んでいるなんて考えられないなと思い、ギャップを感じました。今野さんは成人式の思い出ってありますか？あと20歳頃によく聞いていた音楽がありましたら教えてくださいね。それではまたラジオ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。そうですね、成人式の思い出、あんまりね、ちょっとね、いい思い出はないんですけども、ちょうど20歳の頃にですね、ハムスターを、38匹実は飼っておりまして、でね、そのハムスター38匹ね、部屋の中で飼ってたんだけど、いろいろな、まあ、アレルギーとかの原因ですごい肌がかぶれてしまって、で成人式にね出た時はもうすごいかぶれがねひどい状態で、マスクをねして、ちょっと不審な感じでね、成人式の会場に、向かって同級生のみんなと、そうだね、挨拶を交わして懐かしいねっていう交流をした覚えがあります。打ち上げの時もね、まあちょっと顔のね、そのかぶれが気になって、なかなか、なんだろう、思うようにね交流したりできなかったんだけどね、まあでもすごい楽しかったですよ。うん、でもちょっと今成人式の話になったから、あ、そういえば自分ももうとっくの昔に成人式終えてるんだなみたいなことを今思い出しましたけども、ね、あと数年したらね、2回目の成人式迎えなきゃならないような年になっちゃいますけど、うん、まだ気持ちの面では、未成年でいるので、そうだね、成人式を迎える、20歳を迎えるっていうこの一つの区切りっていうのが、はるかさんにとってね、すごく大事なね、日だっていうのは分かりますので、ぜひとも楽しんで成人式を迎えてください。はい、じゃあですね、2件目のお手紙をご紹介したいと思います。24歳のマリエさんです。今野さん、こんにちは。今年の元旦、めいっ子やいとこの子供と氷鬼などをして楽しんでいたのですが、私急にいたずらしたくなり、めいっ子の背中から近づき思いっきり干潮をしたんです。そしたら振り向いた顔が見ず知らずの他人の子供で、ものすごく焦りました。その子は私を見て、誰あんたって顔をして、思わず走って逃げていってしまいました。大人になったら干潮しちゃいけないんだなって少し反省しています。今野さんも人違いの失敗ってありますか？本当に恥ずかしかったです。はい、ありがとうございます。ですね、まあね、ちょっとびっくりしちゃいましたけど、大人になったら干潮しちゃいけないんだなっていうのは、まあ、いけないっていう決まりはないですけども、知らない人にしてはいけないですよね。はい、それは、そうだと思います。でそのお子さんもね、すごいびっくりしたと思うんですけどね、なんてコメントしたらいいか非常に難しいんですけども、そうだね、人違いの失敗、人違いの失敗、まあ結構よくあるのが、例えば友達と一緒にいたりね、まあスタッフのね人とこう一緒にいたりして、全然違う人に、おいちょっとなんとかとかね呼んじゃったりとか、そういったのはかなりあります。非常にあります。はい、で僕もね、たまに誰かと間違えられてね、こう声かけられたりとかっていうのもね多々あるので、まあ自分も恥ずかしいけどね、 そういう間違いしてる人たちもよく見てるので、まあ、あ、すいませんぐらいで最近は、済ませてることが多いかな、まあ、そういうのが多いですね、なのでね、まあ、大人になってもね、いたずらしたいとかね、そういう気持ちって僕もいつもあるので、特にドリフターズ世代は、特にそういう気持ちになったりするのかなと思うんですけど、全然その辺はね、子供の頃のね思いを忘れてはいけないなと思いますので、ぜひともその調子で今年も2013年進んでいってください。お願いします。ただちょっと干潮だけは、しない方がいいと思います。はい、またラジオ聞いてくださいね。よろしくお願いします。ではですね、本日は素敵なゲストがですね、来てくれてるので今からご紹介したいと思います。はい、今日はですね、新年明けて一発目のゲストをご紹介したいと思います。キキの皆さんと、まあ、2人と猫舌や四重奏、あと新井くんが来てます。はい、
こんにちは。
こんばんはだね。
こんばんは。
すごい元気ね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。じゃあ、それぞれ、
はい、
メンバー紹介、まずキキからね。
はい、
はい、メンバー紹介お願いします。
はい、津軽三味線デュオキキと申します。輝く&輝くと書きましてキキと申します。メンバー私白藤光と
武田かなみと申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、で猫舌や四重奏、
はい、
は
キキプラス、
うん、
サックスの池原亜紀そして
パーカッションの辻田佳代子です。
よろしくお願いします。
で、新井くんっていうのは誰かな。
はい、エレキベースを弾いています新井和樹と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、その5人なんですけども、はい、今日は、なぜこのラジオに出てるかというとですね、ティートックスタジオに、今年発売するねレコーディングに来てくれてるんだよね。
はい、はい、
うん、キキのアルバムなんだけども、猫舌や四重奏と、はい、あとはフューチャリング新井くんね、
はい、フューチャリング新井くん
っていうんで、今日は4曲ほどレコーディングしてるんですけども、はい、今日のレコーディングはどんな感じ、いい感じに進んでますか。
そうですね、うん、本当にスタジオで出す音がすごく響くので、気持ちよく弾けるんですけども、
はい、うん、
だんだん疲れてきてもう集中力
が、そろそろお腹が減ってきて、腹ごしらえしてまた次に、
そうだよね、
はい、
まあ、したいなと。このラジオね、はい、収録したらちょっと食事に行ってもらって、
はい、
でまた戻ってきてね、はい、レコーダーにしましょう。
はい、
はい、そうだね。あとは、今どんな活動をしてるんですか、ライブ活動とか。
そうですね、私たちキキは、
はい、
キキを中心に東京都内でライブ活動を多くしてるんですけども、
はい、
まあ、全国回りたいなと思っておりまして、徐々にいろんなところに行けたらなと思っております。
うん、
はい、
キキはね、
はい、
あれだよね、三味線2人、
そうなんです、
はい、
です
ね、ね、
はい、
どんな楽器をしてるかちょっとねリスナーの皆さん知らないと思うんで、
はいはい、
そのどんな楽器でどんなこだわりがあって音楽をやってるのかちょっと伝えてください。
はい、三味線の中でも津軽三味線というジャンルの三味線で、うん、とても迫力があり、まあ、繊細さもあり、そんな楽器です、
はい、楽器です。本当に日本の音楽の中でもとても親しみやすい楽器なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ね、民謡からの伴奏楽器から始まった楽器なので、うん、私たちはその民謡は本当に大好きなので民謡も大切にしつつ、そして本当に一般の方たちにもたくさん楽しんでいただけるようなポップな曲も演奏しつつ、
うん、
カバー曲なども演奏しつつ、津軽三味線の音色をいっぱいしてもらえたらなと思って、
はい、
はい、なるほどね、
すごい盛りだくさんだよね。うん、このね番組は岩手県の一関市で流れてるんですよ、
はい、
世界遺産にもねなった平泉中尊寺ね、
はい、
知ってるよね、
はい、
うん、そう、 そこの地元なんですよ、僕はね。
ああ、そうなんですね。
はい、そこでね、あのパーソナリティをね、はい、やらせていただいてて、
はい、
その番組になる、
はい、
ごめんね、あの説明が
今更にしました。
何のラジオか分かんないね。ちょっとあのやってもらってたけども、
はい、
まあそういう番組でね、はい、すごくリスナーの皆さんもたくさんいらっしゃるし、
はい、
あと岩手とか東北にね、津軽ジャミセンはあれ青森だよね。
はい、
だからもう岩手と青森は何だろう、盛岡越えるとすぐね青森なわけだから、はい、運命共同体みたいなもんなんですよ。
あ、そうですよね、うん、東北で。
そうそうそう、だからすごい親しみやすいね、楽器だと思うから、はい、ぜひ出てほしいなと思って、急遽今収録しております。
はい、うん、
じゃあね、全然話変わるんだけど、はい、みんなそれぞれの、マイブーム、
はい、
いきなり全然話しちゃうんだけども、
はい、
なんかあれば
マイブーム
か、うん、教えてください、
はい、マイブーム、あ、サックスの池原亜希です。
はい、
はい、マイブーム、ずっとブームなことは、まあ、美味しいものを食べることで、で、
なるほどね、
そうですね、で、うん、それがたたってというか、まあ、この年末年始やっぱあの美味しいものいっぱい食べるじゃないですか、うん、おせちとか、うん、それでちょっと体重増えすぎたのでブームは今ダイエットです。
なるほどね。
はい、
両極の部分だよね。
そうですね、そうですね、どちらもこう、
うん、陰と陽っていう感
じ。そう、陰と陽はまっております
。うん、そうか。じゃあどうぞ次ね。
はい、
はい、名前を言ってから。
キキの竹中奈美です。
はい、
今マイブームはまあ、ちょっと食べ物つながりになっちゃうんですけども、
はい、
あのバイトをしてまして、で、はい、ワッフル屋さんでバイトをしてるんですよ。あ、そうなんだ。はい、関東圏にしかお店がないんですけど、
うん、
あのミスターワッフルっていうワッフルがありまして、
うん、
本当に美味しいんですよ。北海道のバターとかを使ってて、
あ、駅とかにある。
そうですね、
あ、はい、渋谷駅とかね。
そうですね、あの昔渋谷にあって、今は、今はもうちょっと店舗池袋とか。
あ、そうなんだ。結構香りがねするから誘われてね。
はい、はい、誘われて
買っちゃうんだよね。
買っちゃう、そうなんです、うん、がとっても美味しくて、働いてるのにもうワッフルをマイブームです。そこのワッフルが。
あ、そうなんだ。
大好きです。
店舗名まで言っちゃうとね、そこにね、はい、危機に会いたくて押しかけちゃうからね。そこは秘密にしてお
いて。秘密に
しておいて、ね、はい、はい、どうぞ。
はい、津軽三味線の白藤ひかりです。
はい、
私何ですかね、何が前の、あのキキの、キキは今二人でルームシェアをしてるんですけども、かなみちゃんがミスターワッフルでバイトしてくれてるおかげで、うん、ワッフルをもらってきてくれるので、
私そうなんだ、
一緒になって食べるのがワッフル。
なるほどね。じゃあ主食はワッフルだ。
そうですね、ほとんどワッフルだ。
朝ごはんとか、
あ、月28日はワッフルだ。
そうですね、
だいたいね。だいたいね。そっかそっか、味の違いで3食分けてるね。
はい、
なるほど。はい、じゃあ、
はい、パーカッションの辻孝也子です。私もバイト先が今本屋さんなんですけど。
そうなんだ。
はい、本屋さんでバイトしてるんですけど、うん、もうバイトし始めてから、
うん、
あの本をすごい読むようになって、う
ん、偉いね、
最近、うん、あのいろんな、まあ、仕事で駅行ったりいろんなところ行ったりするんですけど、その時にあの古本屋とか普通のまあ書店もなんですけど巡って本をいろいろ自分のなんか面白そうなものを探したりして本を読むのが最近のマイブームです。
なるほど、はい、そっか。僕もね、最近ですね、本を読み始めたわけじゃなくて、全く英語が苦手なもので、でね、外人のアーティストさんとかと結構ね、レコーディングで会話しなきゃならないのに、本当にむちゃくちゃなねジェスチャーで伝えてるんだけども、それで最近この単語帳というかデータベース3000っていうね、
懐かしい、
懐かしいのこれ、
はい、
高校
くらい、あ、ちょっとやばいね。35にもなってちょっとこれまずい。いや、もうね、英文を っぱり文法で覚えるっていうのはもうねちょっと不可能だなと中学校まではちゃんとね勉強してたんだけど、やっぱり 90% 抜けてるから、もう単語だけでもせめて把握して、うん、前後めちゃくちゃでも単語を把握してこう喋ろうと。これはね、あの4月までに、単語で英語を英会話できる状態にしようという目標で今買って、まだ1回しか10分ぐらいしか聞いてないけど、まあ今後これ使います。
これから、
はい、じゃあどうぞ次。
はい、はい、エレキベースの新井和樹です。
はい、お願いします。
僕の最近のマイブームは、皆さん女子女の子っぽい趣味がついたんですけど、僕は最近、松屋に行きます。牛丼が最近好きでです
ね。最近好きなの？
最近、まあ前から好きだったんですけど、特に松屋 の牛丼が一番美味しいな、松屋の牛丼が一番美味しいな
と。2回やりました。
なんで2回やりました？
大事だから。
そうですね、ちゃんとこだわりも最近食べ方みたいなこだわりもありまして、うんうん、絶対に梅雨抜きじゃないといけないな。
梅雨抜くじゃなくて、梅雨抜きね、
抜きじゃないと本当に食べる気なくなっちゃうな。
じゃあ卵を入れちゃダメ。
卵は半熟卵に限りです。
あ、なるほど。じゃあ汁気があっちゃいけない。
そうですね、箸で食べたいので、うん、それだけでそこをサラサラサラサラ、
なるほどね、
すごいなんかまどろっこしいなっていうのと、うん、やっぱりその何ですか、まあそのつゆの味で食べちゃってる感があるじゃないですか。
あ、それは許せない。
そう、お肉でご飯を勧めたいっていうこだわりです
。なるほどね。それは分かるよ。
そうそう、
ちょうどね、年明け1月1日、僕が一番最初に何を食べたかというと、はい、僕は吉野家を食べたい。あ僕はね、吉野家の方が好きなのね。
あ、
はい、そうそうそう。で、つゆだくにはしないんだけど、はい、やっぱ生卵は入れる。
あ、
で若干こう、さらっとした感じを出してこう書き込んでもむせない状態、
はい、
にしたいっていうこだわりがある。
あ、なるほど。
ちょっとこれも陰と陽でね。
そう、
大事
だよ。
そうそうそう、それ大事だよね。そうちょうどどうしてもね、牛丼が食べたくて。
ああ、ありますね、そういうの。
そうそうそうそう、なるほど、気が合うね。そっかそっか。じゃあね、最後にじゃないね、今後のライブ活動とか、
はい、
何かイベント出演とかね、あったらぜひ告知してください、はい、
じゃあ聞きからいいですか。
はい、
はい、今月はですね、1月16日に六本木のソフトウィンドというジャズバーなんですけれども、
はい、
そこで8時からと9時からの2ステージライブを行います、
うん、はい、
はい、
なるほど、楽しみだね。
はい、頑張りたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
お願いします。あとは、
はい、うん、パーカッションの辻孝子です。はい、私は今月1月30日に、新宿のジャズスポット J というライブハウスで、うん、バンドで演奏するんですけど、うん、ベースの新井和樹くんも出てもらって、
うん、フューチャリングで、
フューチャリングではないんですけど、
メインのメンバーが。
そう、
はい、
そうなんだ、
はい、うん、ピアノとベースとドラムとパーカッションと、うん、あとギターとボーカル、うん、ジャズボーカルで、うん、3ステージお送りいたします。はい、
はい、ありがとうございます。はい、あとは、
あ、じゃあ、
うん、
私、
はい、
サックスの池原亜紀ですけども、
はい、
ご紹介いただいた猫舌やし重奏とはまた別で、
うん、
グリーンレイサクソフォンカルテットっていう、うん、サックスだけのカルテットを組んでまして、うん、これも四重奏なんですけど、でそこでは私は三味線とやるときは、まあ、主にテナーサックスなんですけど、うん、グリーンレイサックスフォンカルテットではバリトンをやってまして、うん、でそのメンバーで、1月19日に、うん、あれは港区の白金高輪 という駅があるんですけど、そこから直結のホール、うん、名前はちょっと今あれパッて出てこないところ
じゃあ、で何で調べれば分かるかな。
グリーンレイサクソフォンカルテット
で調べて
調べていただければ。はい、
わかりました。
はい、
はい、じゃあ調べてください。
はい、お願いします。
はい、じゃあ最後にね、リスナーの皆さんに、5秒ずつ一言メッセージお願いします。どうぞ。
5秒ずつ。
5秒。
皆さん元気に
本当の皆さんに。じゃあみんなで一緒に何かメッセージ。うん、はい、どうぞ。
せーの、今年もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。キキの2人と猫自体や四重奏新井くんでした。ありがとうございます。
はい、番組はですねもう最後になってしまいましたが、今日もねすごい楽しい30分を過ごせたなと思います。番組へのメッセージは795@fm-asmo.co.jp、 ファックスは0191-48-3364、 あとは TikTok レコーズのホームページやファックスなどにご連絡いただければと思います。今年も未来への扉を通して被災地を支援していきたいなと思います。それではまた来週お会いしましょう。お相手は今野孝明でした。